こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。切って会えるだけなのに、まるでお店会員の10分イタリアンは、料理投稿で支持を集める会による短時間で見栄えよく仕上げる家庭向けレシピ集である。発行元の紹介によれば、中心となるのは切る、会える、盛るといった比較的少ない工程で完成する。10分を目安にした料理だ。内容は伝統的なイタリア料理の再現に限定されず、魚介、果物、チーズ、ハーブ、スパイス、和の調味料も組み合わせた前菜マリネつまみ軽い主菜パスタを扱うタイのライムマリネ、フルーツを使う前菜缶詰を活用するリエット風など、素材の取り合わせによって食卓の印象を変える構成が特徴である。加えて調味料、器、盛り付け道具、 SNS 投稿に関するコラムを収録する。本書の目的は調理技術を段階的に教え込むことより、忙しい日でも外食風の一皿を組み立てるための具体的な発想と選択肢を示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、10分を工程削減ではなく、素材の組み合わせで成立させる本書の10分イタリアンは、長時間煮込むソースや生地作りを省き、素材の鮮度、切り方、調味の組み合わせで完成度を作る方法として読める。収録例にはタイのライムマリネ、マグロのタルタル、ヤリイカとキュウリのマリネ、アンチョビモッツァレラなどがある。これらは火入れや複雑な下ごしらえに依存しにくく、刺身、チーズ、野菜、加工食材といった入手後すぐ使いやすい材料を活用する。短時間調理では工程を減らすだけでは味が単調になりやすい。そのため酸味、塩味、油脂、香り、食感を少数の材料で補い合う設計が重要になる。例えば柑橘や酢は魚介の印象を引き締め、オリーブオイルは全体をまとめ、ハーブや香味野菜は香りの層を加える。本書は料理初心者にも扱いやすい手順を提示しつつ、単なる時短レシピではなく、何を合わせれば皿が成立するかを具体例で学ばせる。時間がない日に手近な材料で一品を足したいとき、工程数よりも材料の役割を意識する視点が実用的である。次に、マリネとカルパッチョを主役級に見せる魚介酸味油の設計。第1章のメインに勝てる感動マリネは本書の核をよく示す。エビ、タイ、サーモン、ホタテ、タコ、カツオ、イカなどを用い、ライム、レモン、梅みょうが、バルサミコ醤油、毛量ソースといった味の方向性を掛け合わせる。マリネやカルパッチョは加熱料理より軽く見られがちだが、魚介の種類に応じて酸味、塩気、香味、油脂を選べば食卓の中心になる存在感を持たせられる。とりわけ本書は和風の梅みょうがや醤油も取り入れており、イタリアンを厳格な様式としてではなく、オリーブオイルやチーズ、ハーブを軸にした自由な家庭料理として扱う。これは普段の刺身をそのまま出すのではなく、ドレッシングや薬味、盛り方を変えて別の一皿にする応用にもつながる。一方で生食を扱う料理は鮮度管理、表示に沿った食べ方、調理後に長く置かないことが前提となる。本書の速さは安全管理を省略する意味ではない。購入しやすい材料を適切に扱い、提供直前に仕上げることで甘便さと食べる安心感を両立させる必要がある。さらに果物とチーズで前菜に甘み、酸味、季節感を加える。第2章、何度でも作りたくなるフルーツ前菜は、果物をデザートではなく塩味のある料理に使う点で本書の個性を明確にしている。ホタテとグレープフルーツ、生ハム、メロン、柿とブルーチーズ、桃とブッラータ、ブドウとモッツァレラ、ブリと焼きパイナップルなど甘い果実と魚介肉、乳製品を組み合わせる。こうした構成の利点は、砂糖を加えなくても果物の甘みと香りで味に立体感が出ること、色彩によって盛り付けが華やぐこと、旬の食材を取り入れやすいことにある。塩気のある生ハムやチーズは果物の甘さを輪郭付け、柑橘の酸味は脂のある魚や乳製品を軽く感じさせる。この考え方を理解すれば、レシピを厳密に再現できない場合も季節の果物を近い性質のものへ置き換える判断がしやすくなる。ただし果物は水分量、甘さ、酸味の振れ幅が大きい。調味料を最初から多く入れるのではなく、果物を味見してから塩味や酸味を調整することが重要である。特別な調理器具を使わず、日常の食材で季節感のある前菜を組み立てたい読者に有効な章である。そして、豆腐缶詰、根菜を手抜きに見せない一皿へ変換する。本書は華やかな魚介料理だけでなく、材料数を抑えたつまみや手軽な食材を活用する料理にも重点を置く。第3章には、ホワイトマッシュルームのサラダ、イタリアン冷やしトマト、イタリアンレンコン焼き、カリフラワーステーキなどがあり、第4章には、木綿豆腐とモッツァレラ、生ハムのカプレーゼや洋風冷やつが並ぶ。さらに第5章ではサラダアヒージョ、里芋とモッツァレラのマッシュポテト、サバ缶のリエット風を扱う。この配列は安価で身近な食材を名称や盛り付けだけで角に飾るのではなく、塩味、油、香りを足して食べ応えある料理へ変える発想を示す。 例えば豆腐はタンパクだからこそモッツァレラや生ハムの塩気と油を受け止めやすい。缶詰はすでに加熱調味された素材として使えるため短時間でコクを加えられる。野菜は焼くことで香ばしさが生まれ、切って和える料理とは異なる温度と食感を皿にもたらす。毎回高価な鮮魚や珍しい食材を揃えなくても本書の考え方は使える。冷蔵庫やストック食材を見て足りない味や食感を一つ補うという実践的な組み立てに向く。最後に器余白色を使い家庭料理のお店らしさを再現する。題名にあるまるでお店という印象は味だけで決まるものではない。本書にはキッチンと器、映える盛り付けのテク、キャイの頼れる道具の話などのコラムがあり、料理を視覚的に整える工程も主題の一部となっている。短時間の料理ほど皿に無造作に乗せるだけでは簡素に見えやすい。そこで食材を細かく刻んで色を散らす。平たい皿に余白を残す、中央に高さを出す、ハーブや柑橘、チーズを仕上げに置くといった工夫が。少ない調理工程を補う、白身魚、緑のハーブ、赤や日の野菜、白いチーズのように。色の対比を意識することも、軽菜料理の見栄えと結びつく。重要なのは高価な食器を増やすことではなく、器の大きさと料理の量を合わせ、料理の輪郭が見えるように盛ることだろう。また SNS 向けの投稿の流れを紹介するコラムは、料理を記録共有したい読者にも関係する。ただし、写真映えを最優先にすると、食べやすさや温度管理が損なわれる場合がある。本書の提案は、日々の食事を負担なく少し整えるための演出として取り入れるのが現実的である。結論として、本書は平日の副菜、週末の家飲み、来客時の前菜など、短い時間で印象の良い一皿を加えたい読者に適している。特に刺身や魚介、チーズ、野菜、果物を買っても使い方が固定化しがちな人、料理の技術には自信がないが盛り付けまで含めて食卓を整えたい人に有用だろう。軽菜の中心がマリネ、カルパッチョ、サラダ、軽いつまみであるため煮込み料理や本格的な製麺製パン、古典的なイタリア地方料理を体系的に学びたい場合には別の専門書を補助的に選ぶ必要がある。また生魚や季節の果物を扱うため食材の入手性や好みに応じた置き換えも必要になる。それでも身近な素材に酸味、塩味、油脂、香りをどう重ねるかという原理は日常の献立へ応用しやすい。本書が同種の時短レシピ本と異なるのは、単に加熱時間や洗い物を減らすだけでなく、果物とチーズ、和の薬味と魚介、豆腐と生ハムなど、意外性のある組み合わせを前面に出している点である。さらに器と盛り付けの視点を合わせ持つため、完成までの速さと食卓に出した際の見た目を同時に考えられる。レシピの再現にとどまらず、冷蔵庫にある材料を一皿へ編集する感覚を身につけるための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、K。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。